マラナタ、主は間もなく来られます。イエス様はガリラヤ湖畔で5000人を満腹させるという奇跡を行いました。その後弟子たちを先に船に乗せて向こう岸に向かうように言われました。しかしその船は嵐に遭遇し、一晩中格闘している弟子たちの前にイエス様が湖の上を歩いて近づいて来られました。そのようないろんなことがあった中で、船がようやく向こう岸にたどり着きました。
ヨハネによる福音書6章22節から40節。その翌日、海の向こう岸に立っていた群衆は、そこに小舟が1艘しかなく、またイエスは弟子たちと一緒に小舟にお乗りにならず、ただ弟子たちだけが船出したのを見た。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知って、それらの小舟に乗り、イエスを訪ねてカペナウムに行った。そして海の向こう岸でイエスに出会ったので言った。先生、いつここにおいでになったのですか？イエスは答えて言われた。よくよくあなた方に言っておく。あなた方が私を訪ねてきているのは、印を見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなた方に与えるものである。父なる神は人の子にそれを委ねられたのである。そこで彼らはイエスに言った。神の技を行うために私たちは何をしたらよいでしょうか。イエスは彼らに答えて言われた。神が使わされたものを信じることが神の技である。
たどり着いた向こう岸はカペナウムという町です。カペナウムにはすでに群衆が船で先回りしていました。そしてイエス様を待ち構えていたんです。イエス様はこの頃有名人になっていて、群衆はイエス様を執拗に追いかけていました。その群衆に向かってイエス様は単刀直入に言います。あなた方が私を探し求めているのは、私を信じたからではなく、パンを食べさせてもらうそのためでしょ。彼らがイエス様を求める動機が何なのかを見破っておられました。15節で、人々がイエスを王にするために連れて行こうとしていたとあります。群衆は自分たちの生活を安定させるためにイエス様を祭り上げて利用しようとしていたんです。しかしそのような群衆に対してイエス様は言われます。27節。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。イエス様は肉体を保つパンではなく、霊的な命のパンを求めるように言われたんです。すると彼らは、では神の技を行うために何をすべきでしょうか。何をすべきでしょうか。doing の話をしています。当時のユダヤ教は行いを強調していました。何を行ったら神に受け入れられ、神に喜ばれるのか。それに関心がありました。それに対してイエス様は、29節で、神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。神の技は原文では単数形になっているそうです。そうです。人間が神に受け入れられるには、イエス様の十字架の贖い、この神の技一点、 イエス様はご自身の十字架の技を信じて、メシアとして受け入れ、ご自身の命の関係に入るように人々に招かれたのです。これはビーイングの話です。私は20代の頃に、あるエホバの証人の方と1年ほど聖書研究を続けていました。しかしある日、アメリカ人のバプテスト教会の宣教師と知り合いになりました。この人に私はエホバの証人と聖書を学んでるんですって言うと、びっくりして、この宣教師はびっくりしてですね、彼らは異端です。間違ってます。まあ、そう言うんですね。それで、じゃあ正しく教えてくださいということで、宣教師とも聖書を学ぶことになりました。半年の間、土曜日にはエホバの証人と聖書を学び、火曜日には宣教師と学ぶという複雑な日々を送っていました。エホバの証人と聖書を学ぶと、人は熱心にエホバに従わないと救われないんだ。訪問伝道して一生懸命奉仕しないといけない。行いのない信仰は死んだ信仰です。そう教えるんですね。で、今度宣教師と学ぶと、イエス様を信じるだけで救われます。行いではないんです。そういうふうに、何ヶ月も複雑な時を過ごしていました。それって何が本当なのか、救いなのか、混乱している時にですね、宣教師の方から日曜日の礼拝に来ないかと誘われました。一度も行ったことがなかったので、初めて教会に行くことになりました。賛美歌を歌って、宣教師の説教を聞いて過ごしました。で、説教の後に宣教師が、イエス様を信じたい人は、どうぞ前の方に来てください。一緒に祈りますから。そう言ったんです。私はその時に信じる意思はなかったので、応じるつもりはありませんでした。ところが、しばらくすると、突然、上から福音が掲示されたかのように、イエス様のなしてくださった十字架の技に、私が信頼するだけでいいんだ。それだけでいいんだと。なんかわかりませんが、救いが一瞬のうちにわかるようになりました。それで迷わず前に出て、宣教師に信仰告白をして、一緒に祈ってもらいました。人は信仰により、恵みによって救われます。私もその信仰、恵みによって救われました。もし、1% でも人間の技を加えてしまうなら、それはもはや恵みではないし、福音にはなりません。救いとは値しないものが、ただ神の御技によって救われて、神の命の中に招き入れられた時に、初めて正しい行いが生まれるということです。もし神の恵みによって、で生まれた良い行いは、それがどんなに素晴らしい成果であったとしても、自分の誇りになることはありません。なぜなら、自分が恵みによって救われ、恵みによって良い行いが生まれたということを知ってるからです。ローマの11章の36節で、パウロはすべての栄光を主に帰しています。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。自分ではなくて、神の技に栄光を期すものでありたいと思います。あなたの祝福をお祈りします。マララタ。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。